朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。ノモンハン事件について、大阪にいらっしゃる編集委員の永井康二さんに聞いていきます。永井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何百台と言い潰したんですよ。しかし打っておくんですよ。
なるほど。
鉄条ですよね、結局。鉄条というのは弾だけじゃない、戦車も。大砲もそうなんだね。そういうね、秒で食う戦争ですね。いや、魂ではどうにもならんでしょ。それの実例を見せつけられたわけです。
はい、これは永井さんがですね、取材をされている様子を録音したものだということですが。
いや違います。
違うんですか。
はい、
これはどういう、じゃあ録音、
は
い、
これはですね、喋ってるのは当時東京の陸軍の参謀本部で作戦課長をしていた稲田正純大佐という人物で、
うん、
喋ってるのは1961年。
あ、はい、なるほど。証言がね、そのままこう録音されている。
はい、はい、でこれは、アメリカのアルビン・クックス博士という、ノモンハンの研究者としては非常に有名な方なんですが、その方がご生前に陸軍の当時の幹部たちにしたインタビューの録音です。
あ、そうなんですね。はい、で今ですね、ちょっと若干聞き取りにくい部分もありましたが、そのロシアの戦車をこう何百台とすりつぶしたんだけれども、撃っても来るという話なわけですよね。はい、であと鉄量っていう言い方をしてましたね。はい、これ鉄量ってどういうことですか。
要するに物量という意味だと思います。鉄、要するに戦車の台数、砲弾の数、
あ、
要するに量でどうしても勝てなかったということ。
金属の鉄のことですね。はい、鉄量っていうのはそれがもう全然違っていったってことですか。はい、戦車も大砲も、日本は全然足りなかった。
多分一桁ぐらい違うんじゃないかと思います。
でその物量差を見せつけられて魂ではどうにもならないと。
はい、当時の作戦課長ですから、作戦の責任者が言ってるわけです。
ちょっとまたおさらいになりますが、はい、そのノモンハン事件というのはこれどういう事件なんでしたっけ。
はい、1939年に、はい、モンゴルのと満州の、満州国の西の外れの方で、
はい、
起きた国境紛争です。
国境紛争
で実質、日本の関東軍とモンゴル軍対関東軍と満州軍対モンゴル軍とソ連軍ということになってますが、実質は関東軍とソ連軍の、
なるほど、
戦いということ
で、実質的には日本対ソ連の戦いで、はい、ソ連の方が勝利したと言って良さそうなことなんですね。
はい、結果的にはそうなったと思います。
その前回に、ね、お話を伺いましたけれども、これが第二次世界大戦の、隠れたといいますか、目立たない導火線になったんじゃないかというふうにも言われているような、
はいはい、最近欧米の研究者たちがそういうことを言い始めています
、ね、歴史的なそういう紛争なわけですが、はい、やっぱりそのソ連の方が圧倒的に物量が多かったということなんですね。
はい、
その物量差を物語る証言なんていうのはこの他にもあるんでしょうか。
はい、いろんな証言がありまして、
はい、
当時ソ連は、米帝の5とか米帝7という、重量13トンぐらいの戦車が、何百と来るわけなんですが、日本軍は戦車は数十両でしたし、それも虎の子だったんで途中で引っ込めてます。でじゃあ何をしたかというと、火炎瓶で攻撃するわけですね、戦車を。
戦車
そういう戦いをしております。
それはちょっとなかなか厳しいですね。
勇敢だったと思いますけどね、私容赦ないです。
ただ勇敢だけど無謀っていう感じもしますけれども、
米帝の特に米帝5という戦車は後ろの排気手のところが加熱するもんですから、突っ込んでてそこに火炎瓶をぶつければ炎上してですね、やっつけることができるんですが、だから戦績に行きますとね、サイダー瓶とかその破片がいっぱい落ちてるんですけどね。
じゃあその時に使われたもの。
はい、そういうものだと思います。
でもサイダー瓶なんですか。
サイダー瓶です。
それのために作られたものではなくって、
大連の満州商業だったか、大連かどっかの氷屋さんみたいなロゴが入ってました。
なんかそこら辺もね、その日本軍がだいぶその物量といいますか、その物資的にはですね、苦労してたのかなという感じ受けますね。
はい、だから、向こうが戦車で攻めてくるところ、こちらは火炎瓶 攻撃か、あとは速射砲といって、うんうんうん、まあ、対戦射砲で割合、まあ、いいのがあったんですけれども、まあ、そこら辺で対抗するという戦いでした。
なるほどですね。でさっきお聞きをしたですね音源は、これは稲田作戦課長という方ですが、はい、永井さんの記事の中にはですね、川端博信さんとおっしゃるんですかね、は
い、川端博信さんという方
という、これ元兵士の方、
はい、元兵士です。
この方もノモンハンに従軍されてたんですかね、
はい、当時、23歳の上等兵で、バルニシコーチという、まあ、一番戦闘の激しかったと言われる何か所かのうちの1か所で、うんうん、まあ、奇跡的に生きて帰ったような方です。
でその時の永井さんの取材ではどんなような証言だったですか。
まだご存命だった2008年に、まあ、お話を伺ってますし、はあはあ、川端さんご自身も詳しい手記を残しておられますけれども、もうとにかく朝から晩まで撃たれる、砲弾が飛んでくるみたいな、そういうことを書いておられますね。
これはなかなか激烈な、ね、経験ですけれども、そこでじゃあ生き残った人というのはあまり多くないんですか。
ですね、
はい、
やっぱりひどいところで、損耗率、はい、7割以上が死傷するとかですね、そういうレベルです。
そうですか、はい、じゃあもう本当にその奇跡的な生還ということにはなるんでしょうね、は
い、ですから川端さんが書いている中に、陣地にタコツボ個人用の深い壕を掘って、まあ、
はい、
いるわけですけれども、1メートル四方に弾砲弾の跡がないところは1箇所もない、
うん、もうそれこそ本当に雨あられと降ってきたってことですね、はい、
それでもなんとか当たらない人には当たらない、
いやーというふうに書いてました。ちょっとね想像もつかないですけれども、これその、まあ、その生き残った兵士の方っていうのは貴重 でなおかつ別に自分でその名乗りを上げてるわけじゃないと思うんですけど、永井さんどうやってこう行き着いたんですか。
この方はですね、朝日新聞の当初欄に当時の体験談を寄せてこられてまして、
そうですか、
はい、それで当初 の担当者の方に紹介していただいて話を伺いに行きました、
うん、そうなんですね、はい。でその朝日新聞デジタルのですね、記事を読みますと、この方の手記があるんですよね、これはなんでそれを掲載しようと思われたんですか。
やっぱり非常に詳しく書いておられるということと、非常に客観的になろうとこうやっぱり自分で努力して書いておられますね、うんうん、そこは非常に感銘を受けました。
ちなみに川端さんってその戦争から戻られた後は何をされてた方なんですか。
ですね、機械会社だったかな、本人に勤めておられたと思います。
なるほどね、うん、まあ、その戦争から帰ってきた方っていうのもね、いろいろなこう経験をされている方だと思うんですけれども、戦争中のねそういう記録を残している方っていうのが、まあ、そんなにたくさんいらっしゃるわけではなくって、そんな中で川端さんの書いてることは非常に克明、
はい、克明ですし、やっぱり 最前線の一兵卒の目から見た戦闘というのを非常に詳しく書いておられます。うんうんうんうん、
でその中にですね、その手記の中に、日本軍の作戦はいつも絶体絶命だと、あるいはその近代戦は大和魂だけでは戦えないと、そんなような記述もあったんですか。
はい、もう本当につくづくそう思ったんだろうと思います。
それはやっぱりさっき その稲田さんの、ね、話とも通じるんでしょうかね、
はい、やっぱり最後の戦闘ではもう投げる火炎瓶すらなくなってしまって、手榴弾が手元に一つだけあると、じゃあもうこれを戦車に駆け上って中へぶち込んでやろうと思って靴を脱いで待ってたって書いてあります。
どんな心境なんですかね。
もう生き残る気はなかったみたいですね。
やっぱりそうなんですか、
はい、もう絶対死ぬと思ってるからああいうことができるんであって、少しでも生き残れると思ってたらとてもじゃないか無理だと、そういうことは書いておられますね。
でもそんな周りでね、何万という人が亡くなっていたら、そう思わざるを得ないかもしれないです。
そういう戦闘をこう兵隊にこうやらせるその軍の幹部たちのああいう発想がなんだかなと私はすごく思いました。
なんかその第二次大戦にまつわる日本軍のですね、はい、話っていうと、そういう話たくさん聞くような気がしますね、
は
い、
結局ノモンハンでそれをやったのがどんどんこう なんていうのかな、繰り返されていく、ガダルカナルがそうで、インパールがそうでというような、フィリピンもそうでというような、そういう繰り返しが起こってきて、大変末端の兵卒たちはそういう死に方をするわけですが、
はい、
じゃあそれを指揮した参謀たちはじゃあちゃんと責任を取ったのかというと、どうも私はとてもそうは思えない。
ただまあノモンハン事件はですね1939年ということですから、はい、もうまさにその、まあ、先駆けといいますか、早い段階で起きたそういう一つの事例ってことなんでしょうね、
はい、
なん
か物量に精神力でこう対抗するようなことがもう手式化していったようなことと思います。なるほど、
ということはひょっとしたらですね、そのノモンハン事件、そこで起きた国境紛争をきちんと見てですね、検証することができていたら、はい、後の悲劇は避けられていたかもしれない、
はい、それは多分にあると思います。というのはその時暴走した関東軍の要するに、うん、 作戦の参謀たちというのが、うん、まあ、一度は処分官職に回されるわけですが、また今度は参謀本部 の中央の作戦課に戻ってきて、例えばガダルカナルであるとか、うん、あそこら辺に関わっているという事実があります。
あ、そうなんですね、はい、やっぱりそこら辺はつながってるんですね、
はい、同じ人が同じ失敗をしていると。
あ、そういう意味ではやっぱりノモンハン事件ってね、一つこう第二次大戦あるいはその日本軍のですね歩みっていうのを考えたときにすごく重要な位置づけになるんでしょうね、はい、
やっぱりその現場の暴走をきちんとこう抑えられなかったこと、それがまた繰り返されていったという非常に分け目になっただろうと思います、うん
うん、しかし永井さんおっしゃいましたけども、なんか桁が違うぐらいの物量差あったんですか。
やっぱり10倍ぐらいは違うんじゃないですかね、まあ、ソ連軍は周到に用意をして8月20日に大攻勢をかけますが、その時の物流差はおそらく10倍はあっただろうと思います。
あ、まあ、だから一口に10倍と言いましてもとんでもない差ですよね。
とんでもない
差です。2倍だって大きな差だと思いますけれども10倍ですもんね、
は
い、
それで当時の作戦課長の井田正澄さんはああいう、はい、まあ回想するんだろう
と。打っても打っても来ると、はい、本当になんかそのね現地に置かれた人たちのなんか嘆きが聞こえてきそうな感じもしますけれども、はい、あとはそうですね、その火炎瓶を使われたっていうね、はい、話今聞きましたけれども、そんなものしかなかったってことなんですかね。
だから戦車もう台数が少なくて、うんうん、で戦車はやっぱり日本軍にとっては虎の子だったもんですから、7月までに1回出しても引っ込めちゃうんですよね。
大事にしてるわけですね、
はい、でその大事を取って引っ込めちゃうんですけど、その後越冬するだろうと、
はいはい、
越冬したにらみ合いになるだろうと日本側は読むんですが、ソ連側は密かに物資を大量に集積して8月の下旬に一気にこう蹴りをつけに来たと。
なるほど。
そこら辺の読みの間違いといったものもあるだろうと思います。
あれですよね、そういう、まあ、読みの間違いがあった中、その記事の中でですね、写真なんかでもその火炎瓶の、ね、写真なんか出てきます、うん、あれも全部やっぱり日本軍のものですか。
ですね、はい、ソ連軍も持ってたらしいですが使った形跡は
使わなくても良さそうですもんね、大砲ありますもんね、はい、何かやっぱりそこら辺もすでにやっぱ日本の、まあ、精神主義といっていうのか、あるいはもう精神主義にならざるを得ない状況というのか、最初からそうだったんですね。
だからやっぱり現地が暴走するものですから、国家の意思というか、うんうんうん、やっぱり物資もあるものでしかやらざるを得ない ところが、向こうは途中からはもうヨーロッパの要するに情勢を見込んで後ろの日本を叩いておくという、もうそのつもりで周到に用意してきますので、う
ん
う
ん、なるほどなるほど、はい、そこもあるんですね、はい、
要するに近代戦物量戦で一気に蹴りをつけに来たと。
その記事の中にはですね、関東軍の作戦参謀ですかね、辻正信という人も出てきますが、はい、この人のこう言動なんかからどんなことが言えるんですかね。
やっぱり狂信的と言ったらいいんでしょうか、
はい、どんなような話をしてるんですか。
やっぱり戦争は彼の本の最後の方に戦争は負けたと思ったものが負けたのだっていうのを書いてますけれども、
はあ、
だからその、
うんうん、
まあ非常におそらく賢い人だったんだろうと思います。
賢い人、
勇猛果敢で賢い人だったらと思いますけれども、その引き際というか積極主義に凝り固まってるっていうんでしょうかね、それでないといかんみたいなところがあって、うんうんうんうん、結局対極的な判断はできてないんだろうと思います。
で結果としてその犠牲者が増えることになる、
はい、
あれですよね。だからその辻さんっていう人はその後でその軍中央の作戦参謀になって、はい、そのガダルカナル、
はい、ガダルカナルには関与してますね。
ガダルカナルっていうと餓死者がいっぱい出たやつですよね、
は
い、
結局、はい、補給をちゃんと
してないんですね。
してないですね。で慌ててなんとか補給しようと思った時には時すでに遅しで現場は孤立してしまってて届けられなくなった。
だからその補給をちゃんと重視しなかったっていうのは日本軍全般的にある感じですか。
そうですね、補給を甘く見ている、はい、
そういうところでいろいろ、まあね、亡くならなくてもいい命もなくなっている感じですかね、はい、
朝日新聞ポッドキャスト、共に考え共に作る、音声による新しい報道の形、朝日新聞ポッドキャスト。国内外250を超える取材拠点、約2000人の記者が追う世界の今、地域の声。しかしあなたは知らない、新聞には書かれていないことがある。ニュースの向こう側を語り合う朝日新聞ポッドキャスト。
まあ、そういうその日本軍の話がですね、ノーモンハンから見えてくるわけですが、ちょっとね、前回もダニの話もありましたけれども、3日もかけてね、しかも特殊な装備をしたその 4WD でしか行けないっていう場所ですから、その途中まではね、舗装道路ってことでしたけれども、その先は悪路
なんです。悪路ですね、
これ、どんな感じなんですか。
ですね、たまたま歩数計をポケットに入れてたんですが、
はいはい、
いやその日一日ほとんど歩かずに、まあ、朝から晩まで車の中で揺さぶれてたんですが、2万7000歩ぐらい走って
ということは2万7000回揺らされたっていうことですか。
はい、今日は 縦に1日2万7000回俺は揺さぶられたんだなと、しみじみ情けなくなりましたけど、
はい、あれ、まあ、私もですね、中東の方で特派員をしてましたんで、あちらも悪路はありまして、そのバスなんかに乗ってもですね、こうごっつんごっつんって頭が天井にぶつかるような、ね、あ、やっぱぶつかりますか。はい、で2万7000回っていうことになると、相当の回数頭をぶつけたんじゃないですか。
ぶつけますねただ現地の人たちは慣れてるのか、馬に乗るせいなのか、上手に足腰でこう揺れをこう和らげてますね。あれは感心しました。
確かにその、ね、車の、ね、揺れというのも、馬に乗ることを考えれば上下の揺れなんていうのは似てるところがあったりするんですかね。
あれは、やっぱり私たちダメなんだなとしみじみ思いました、
ね、いやそうなんですよ。実はその僕も同じようなというか、まあ、ちょっと視点は違う話なんですが、例えばエジプトとかですね、まあ、私がいたイランとかもそうですけれども、基本的に道路に車道に信号っていうものがないんですよ。でもみんなスイスイ渡ってくんですよね。でそれを現地の人に聞いたら、 あれは生き物だと思って横切ればいいんだよって言われて、そうやって言われるとですね、確かにまず車に乗っている運転手の目を見るんですよ。で目を見て、俺は今から渡るぞっていうのを示して入っていくと減速するんですよね、っていうのをやるっていう。だから動物とこう相対してるみたいな感覚っていうのが、まだそういう、まあ、残いい意味で残ってるところがあって、そこがつながってるのかなっていうのは思ったんですけど、なんかそんなような感じですかね。
そうなんでしょうね。
うーん、
やっぱり、慣れてるなとは思いました。
でもじゃあ着いた頃には永井さんヘトヘトじゃないですか。
もうなんか足腰立たない感じ
で。取材の苦労なんて他にもあったりするんですか。
ダニが来ますね。
ダニがね、前回の話でありましたけどもね。
そうですね、まあ、そんなうようよいるわけじゃないんですが、やっぱ取り憑かれてると嫌ですね。なんかこう肩に止まってたり耳に止まってたりすると、なんか非常に嫌な気分になりますね。
なんかその現地の国境警備隊とのいざこざとかは特になかったか。
それはないです。調査団長の岡崎さんが非常にそこら辺はちゃんとこうしてくれていて、
もう、じゃあ岡崎さんなんてあの辺りだと顔役になってるんですかね。
いや顔役なんじゃないかなと思いますね。
なるほど。でもそこまでこう熱心に研究をしているっていうことが、まあ、伝わってるところもあるんでしょうね。
それは多分現地の人たちもかなり理解してるんじゃないかと思います。
おそらくそのモンゴルの人なんかにとっても、今回のような調査っていうのが明らかにする事実っていうのは興味深いんでしょうね。
はい、そうだろうと思います。
なんせ祖国防衛戦争ですからね、はい、自分たちの輝かしいところもね出てくるってことなんでしょうから、はい、なるほど、まあ、そういうねいろんな見方ができるノモンハン事件ですね。わ、はい、かりました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、
はい、というわけで永井編集員のお話を伺ってきました。でこの一連のノモンハンの話につきましては、朝日新聞デジタルでノモンハン大戦の起点と終止符というプレミアム A というですね特別コンテンツに仕上がっておりますので、皆さんぜひ読んでいただきたいんですが、永井さん、プレミアム A はこれ以外にも関わってらっしゃるんですよね。
はい、その前の年にですね、はいはい、リコーランが語るアジアというシリーズをやらせていただいております。
永井さん、そのリコーランってどんな人でしたっけ。
はい、これも戦時中に、はい、まあ本当は日本人なんですけれども、うんうん、中国語が堪能な山口佳子さんという、はい、まあ、女優ですね、まあ、大スターになって、うんうん、で 彼女はそれこそ満州国の、まあ、花形女優として生きるわけですが、うんうんうん、戦争が終わって処刑の危機をかいくぐって、まあ、帰国されています。でその彼女に朝日新聞社が持っている当時の満州国の写真を見ていただいて、うんうん、まあ、思い出を語っていただいたという、そういう音源を持っておりましたので。
そうなんですね。はい、そこら辺のことを記事にまとめているし、まあ、その写真なんかも、
はい、写真と、まあ、彼女の肉声も
肉声も、ね、はい、聞いていただけるということで、プレミアム A というのはですね、そうやってその、まあ、動画であったり音声であったり写真であったり、まあ、様々な、ね、表現手法を使いまして、一つの事象を多角的に、ね、見ていただけるというコンテンツになってますので、ぜひですね、お時間あるときに読んでいただければと思います。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。 podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@asahi podcast、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。